こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。食べた人全員に作り方を教えてと聞かれるとっておきレシピは、長野県在住の料理系インフルエンサーミサによる家庭向けのレシピ集である。2023年3月に軽度川から刊行され、身近な食材、少ない材料、家にある道具を軸に見栄えのする料理や菓子を無理なく作ることを目的としている。収録は菓子とご飯物を合わせて74品。特徴は、一般的な料理の丁寧な手順をそのまま増やすのではなく、混ぜ方、道具の代用、市販品の活用などを工夫し、工程を減らしながら美味しさと華やかさを両立させようとする点にある。タイトルが示すのは、高度な専門技術ではなく、食卓で自然に会話が生まれるような仕上がりである。本書は、日々の料理を効率化したい人だけでなく、来客、持ち寄り、季節の集まりに向けて、手作りを気負わず楽しみたい読者に向けた実用書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、誤報度的な省略で、手間と完成度を切り離す発想。本書の中心には、料理や菓子作りでは当然とされがちな手順を目的に照らして見直す姿勢がある。ミーサのレシピは、手間をかけること自体を価値とせず、完成した料理に必要な味、食感、見た目を保てるなら工程を減らす選択を積極的に取る。紹介情報では、混ぜる作業の負担を軽くする工夫、粉を振るう工程を省く考え方、既製品や家庭用品を活用する方法などが特徴として挙げられている。これは単なる時短ではない。省略できる作業と、省略すると仕上がりを損ねる作業を分けることで、料理経験が多くない人でも再現しやすくする設計である。料理本には本格性を手順の多さで示すものも多いが、本書は逆に工程の少なさを実用上の強みへ変えている。ただし、簡単は味付けや好みまで一律に保証する言葉ではない。調味料の印象や濃さには個人差があるため、初めて作る際には味見をし、家庭の好みに合わせて調整する視点も必要になる。次に、身近な食材と家庭の道具で今作れる状態を作る。再現性を高めるもう一つの柱は、特別な材料や専門器具への依存を抑えることにある。本書では、スーパーで入手しやすい食材を選び、材料数もできるだけ絞る方針が示されている。また、古式をザルで代用したり、専用の型の代わりにバットを使ったりする考え方も、書籍の特徴として紹介されている。この設計が重要なのは、作りたい気持ちがあっても道具の購入や材料探しが障壁となって実行に移せない問題を小さくするからである。家庭料理では、理想的な設備よりも手元にあるものを安全かつ適切に用いて結果を出す柔軟性が役立つ。本書はその柔軟性を妥協ではなく日常的な実践地として扱う。一方で、代用品は用途、容量、耐熱性によって使えない場合もある。特に加熱を伴う菓子では、容器の材質やオーブン仕様の可否を確認する必要がある。こうした基本的な注意を守ることで、本書の思い立ったら作れるという利点をより確実に活かせる。さらに、短い工程でもおもてなしに見える視覚的な設計。本書が目指すのは、日常の食事を単純に早く用意することだけではない。家庭で作ったものが、来客や持ち寄りの場でも出しやすいような洗練された見た目を備えることが大きな目的である。紹介文でも、手軽でありながら誰かに作りたくなる、少し料理上手を気取れるレシピ集として説明されている。ここで言う華やかさは、高価な食材や複雑な装飾のことではなく、色の組み合わせ、盛り付けのまとまり、料理名から想像できる意外性などを通じて生まれる。手順を増やさずに見栄えを整えるため、完成後の印象に直結しない作業を減らし、効果の大きい要素へ力を集中させる考え方だと言える。海外で食べたメニューを家庭で食べやすくアレンジする著者の関心も、ご飯物の華やかさに関わっている。このため、本書は毎日の献立の補助だけでなく、クリスマスや年末の集まりなど、限られた準備時間で食卓に特別感を加えたい場面にも適している。そして、菓子とご飯物を併載し、場面ごとの作りたいを支える。本は菓子だけ、あるいは主菜だけに限定したレシピ集ではなく、菓子とご飯物を合わせて74品を収録する構成である。この幅がもたらす実用性は、読者が同じ簡単で華やかという方針を異なる用途へ横断的に応用できる点にある。
例えば、
食事として人に出す一品を探す場合と、手土産や家族との時間のために甘いものを作りたい場合では、必要な材料も作業の性質も異なる。それでも、身近な食材を使い、工程を抑え、完成時の印象を大切にするという基準は共通している。複数ジャンルを一冊に置くことで、献立を一品だけで終わらせず、食卓全体や集まりの目的に合わせて組み立てるヒントにもなる。特に子育て中の読者にとっては、オーブンを活用できるレシピや比較的準備を進めやすい料理が選択肢になるだろう。 ただし収録数が多いからといって全てが短時間で完成するとは限らない。加熱冷却、材料の準備時間を含め実際に必要な時間を確認して選ぶことが気軽さを保つ現実的な使い方となる。最後に、失敗を固定化しない遊びに近い料理の捉え方、著者ミサの発信やインタビューからは、本書の手軽なレシピを支える態度として完璧と比較に縛られず、料理を楽しむことを重視する姿勢が読み取れる。保育の仕事にも携わる著者は、子供が制作に没頭する様子からヒントを得ていると語っている。料理で形が崩れたり、想定通りに固まらなかったりした時も、それを即座に失敗と断定せず、別の料理や盛り付けへ転換する発想である。この考え方は、レシピの正確な再現を軽視するものではない。わしろ家庭の器具、室温、材料の状態の違いによって結果が揺れる現実を前提に、作り手が立て直せる余地を持つことを意味する本書の誤報度的な省略も、慣習を壊すことが目的ではなく、料理への心理的な障壁を下げるための方法と理解できる。初めから上手に作ることを求めすぎず、味や見た目を自分の家庭に合わせて調整する読者ほど、この本の価値を実感しやすい。結論として、本書は料理に本格的な技術を求める人よりも、限られた時間と設備の中で無理なく人に出せる備蓄を増やしたい人に向く。普段は料理や菓子作りに苦手意識がある人、来客や季節の集まりで見栄えのする料理を用意したい人、手作りの手土産を気軽に試したい人にとって具体的な選択肢になりうる。また日々の献立に変化を加えたい家庭や子供と一緒に作る機会を考える読者にも使いやすいだろう。実用面での利点は、身近な食材と代用可能な道具を前提にし、実行までの障壁を下げている点である。加えて、工程を削っても仕上がりの印象を整えるという発想はレシピ単位を超えて応用できる。一方、味の濃淡や調味料の好みは家庭差が大きいため、レシピを絶対視せず味見と調整を行う姿勢が望ましい。同種の時短レシピ本と比べた際の差別化は、単に早く作ることではなく、短い工程をおもてなし性や視覚的な魅力へ結びつけていることにある。菓子とご飯ものを一冊に収め、日常から集まりまでをカバーする点も本書の実際的な強みである。ご支援いただける場合は、マイサポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。